加瀬谷浩二です。
中澤雅智です。この間、2月4日
お、
朝貢期間笹塚に戦いの果てにがね、
ついに
初日を迎えました。
お
ー、まあ1日目終わって、まあ、この配信がね、聞けてる頃は、残りわずかな公演にもなっているんですけれどもね、
うんうん、
まあまあまあ初日なんでね、とにかくいろんなことを確認して怪我のないように怪我をさせないようにっていう
感じ
で
ね
作ってきて、まあまあまあやっぱこう本番に入るまで何回かこう返すわけですよ。
そうだね、
そのアクションであったりとか、ね、
うん、
見ててでどんどん緊張感も高まるし、何が安全で何が危なくて何はやめて何をは新しくやろうみたいなものがどんどんどんどん進んでて、やっぱプロフェッショナルの現場見てるなと思ってて、僕は声を当てる側だから見てたんですけれども、でまあ本番に入って、まあそういう皆さんの、尽力の甲斐あって、つつがなく
なるよね、
進んでいって、
うん、
でね、僕もいやさすがだなと思いながら、僕も気合い入れてやんないとなと思いながら、舞台の、中の方を移動してたのよ。その次に出てくる上手下手の移動をしてたら、結構今回舞台が尊上が結構大きく使ってて、でも通り道はちょっと狭くって、実は舞台の下をくぐってるんですよ。
へぇ、
段を組んだ舞台の下をくぐってるんですけど、
なるほど、
そこをくぐるときにね、四つん這いみたいな感じになるんですよ、
うん、
よちよち歩きというか、はいはいというか、
はいはいはい、
そんな感じになるんですよ、
はいはいはい、
でやってる時にね、
はいはい、
次出るから頑張んないとなと思って、
うん、
かがんで進んだ瞬間に腰がピキッっていってピキッっていうかキュッって伸びるというか、なんか
フンってなったんだね、
う
ん、
一瞬腰が抜けそうになって、
おうおうおう
なんでここに来て僕がって思って今は平気なんですけれども、やっぱね、アテレコする側でも油断はできないよねって思って、
僕が今どうでもいい話2つ思いついたんだけど、どっちかする？
じゃあどっちかして。
どっちがいい？
ごめん、比べようがないんだけど、ね、ちょっと待ってどうでもいい話2つをどうどっちがいいって選べばいいの？
僕の夜の話か、
うん、
すごい妄想の話か。
どっちもひどそうだな。
いや、どっちも大したことないよ。どうでもいい話だよ。
じゃあ、妄想の話にしようか。
妄想の話する、
うん、
僕はさ、そのステージとかの、まあ、使い方を今ね、中澤さんから聞きながら、うん、なんとなく雰囲気をこう想像するじゃん、
はいはいはい、
で、やっぱり暗いステージ裏をこう四つん這いになりながら歩いて、こう進んでいくっていうのを考えると、うん、もうエロいことしか思い浮かばないまずそこでこうハイハイ的にこう、ね、四つ前で歩いていくと前から女の子が来たらどうするみたいなこととか思ったり、逆に言うとこう前女の子が行ってる後ろ僕が行くときに視線どうするみたいなことをもう考えてました。
なんかもうまずお答えしよう、
うん、
そういうラノベ的な展開は確かにある
あるよね。
ある。
まあまあまあ、それは、うん、ただの妄想な話で、うん、そんなもんだから、そんなことしてる場合じゃねえから、
まあね、
それは妄想の範囲なんだけど、
そうそうそうそう、
やっぱね、そういうことを考えちゃって、僕はもう、ヘラヘラしちゃう。
こっちはそんなに気にしてる場合じゃねえんだよ。
そうそうそうそう、そう思いますよ。
まあ、そんなわけなんでね、
はい、
これが配信してる頃はまだ上演中なんで、うん、まだチケットどうなんだろうな、
11、12、13、14日
後からやっぱ予約してくださる方もね、いらっしゃるんで、
うん、
空いてるかどうか分かんないんですけれども、ちょっと確かめてみて、もしも空いてたらぜひ見に来ていただけたらなと思ってます
です ね、もしかしたらこの配信を聞いて、え、何何って思って見に行こうって思ってくれたら、 もしくはもう一度見に行こうって思ってくれる人がいるかもしれないから、
うん、もしくはやっぱ見に行こうとかね、
うんうん、されど見に行こうとか思うかもしれないから、うん、
ならば見に行こう、
うん、よもや見に行くしかあるまいって思うこともあるかもしれないから、
何言ってんださっきから
言葉遊びについてきた、うん、なのでぜひ笹塚院3戦いの果てに、はい、興味があったらまだまだやってますので見に行ってみてくださいね。
はい、
それではそろそろ行きましょう。プロジェクトワンサイズ三色丼。 暗い狭いところって想像するだけでもう楽しくなっちゃう。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも。割と暗い狭いところは落ち着いて好きです。中澤正智です。
なんかあるよね。
なんかある。
昔それも心理学的なやつで見た気がする。なんか人の本能的に穴蔵生活、
うん、
でこう持ってた本能的に暗くて狭いところが安全な場所として落ち着くんだっていう、そういう説があるっていうのをなんとなく聞いたことがある。
まあ、そこもね、農耕民族なのか狩猟民族なのかってところも出てくると思うんだけどね、ルーツとして、
でもやっぱずっと遡っていけばみんな狩猟だったわけで、
まあね、
だから どっちかにねこう枝分かれしきったか、もうもしくは古から全部引き継いじゃってるからね、
まあでも狩猟民族も狩るからには狩られるみたいなところもあるだろうから、
そうだね、
身を守るところは必要だからね。そういう意味ではね、やっぱそういう場所が安心するみたいなものあるのかもしれないね。
安心する自分の場所を持ってるのはいいことだよ、
この番組は中澤正智と粕谷浩二が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの旨味を引き立てつつ自由なパーソナリティをお届けするフリートーク番組です。
僕はこのポッドキャストでさ、もう10年間ぐらいにわたって、こういうことをやりたいって言いっぱなしでやらないでいたことが山ほどあるんだけど、
まあまあまあそうね、
また
やってる途中のものとかもいろいろあるよね。
そうそうそう、またやりたいことがあってさ、
あ、なになになに。
まあ、ちょっと前に僕は動画を何か上げたいみたいな話をしてたじゃん。でもここに来て絵本を作りたい。
おう、
絵本を作りたい。
割と興味のある話ではあるぞ。
で、絵本作家としてさ、ちゃんと出版をしようとするのはすごく大変なんだけど、そこでインターネットツール YouTube ですよ。
はいはいはいはい。
シナリオを作って、まあ、読み聞かせテイストなら一人でいいわけじゃん、喋る人が、で絵を何枚か中澤さんに描いてもらうじゃん、でそのまんまシナリオを読み聞かせ絵本、映像絵本ですよね、あの NHK 教育とかでやってた絵本の時間みたいな、そういうやつみたいに、映像でずっと絵本が繰り広げられていくものであれば、
あったねそういうの、
こちらで作って提供することが全然できるわけじゃない、すごく楽しそうじゃない。
そうね、絵本を作ってそういうのやってってのは確かにクリエイティブで楽しそうだと思う。
そう、
うん、
だから中澤さんに絵を描いてもらって僕がシナリオを描いて、やってみたいなと思って。
なるほどね。
やっぱさ、もう僕はほら常に死を意識して毎日を生きてるから、多くの希望思いを託すのは次の世代、未来を生きる人々じゃない、だからもう未来の人へ何かを残していこうかなと思って。
てかもうそろそろ託す側だからね。
そう、そうやって何か思いを残すのに、いや何度も考えたわけよ、コントとかを動画にしてそのまま出すとか、またはなんかね、こういう喋りとかもうまくうまい具合にもっと練って構成してやったやつを動画に残すとか、なんかいろいろ考えたんだけども、まあそれはそれちょっと難しくて大変でさ。でも今絵本とかで YouTube で話題になって出版になるルートはまだある気がするんだよね。
まあまあまあね、
こっから未来、まあ言ったらもう中澤さんは今ノーギャラでそういうことはできないけど、でも例えば中澤さんが声を当ててたりしたら話題にもなるし、それこそ声優ファンのお母さんが何度か子供に見せて聞かせてあげることもできるわけですよ。
ああ、でもそういうのあるな。
そしたら僕らのいわゆるプロモーション営業的にも、まあ配布物としてはさ、オールジャンルたくさんの人に提供できるわけじゃん。それでなんかこううまい具合に僕らも名を残したり思いを残したりできたらちょっと面白いなと思って。
昔あったな、読み聞かせテープ。
そう、読み聞かせテープとか僕、うん、死ぬほど聞いてたもん。
聞いた。
なんか、うん、多分今となっては合計10本ぐらいなんだけど、うん、ずーっと毎晩聞いてた。何十回聞いたの、うん、って思うやつとかもずーっと聞いてた。
あれもさ、案外紐解けばさ、え、この人がやってたのってのもあるだろうな。
あるね、絶対あるよ、うん、僕あのね、すごい、なんだよ、まあ、あの笠地蔵とか、うんうん、あとはね、あれだな、あれ正式名称何なんだろう、貧乏神と福の神の、
うん、
なんか屋根裏で暮らしている、
あ、
屋根裏で暮らしている、
はいはいはいはい、
なんか貧乏神かなんかが行って、
あの
福の神が貧乏神を追い出すみたいな、
うん、
なんかそんなようなやつ。
僕もうあれ確か、震災のチャリティーの時にプレゼントに出したんだけれども、366日読み聞かせ本ってのがあって、 あれの中に確かにあった気がする。
そう、うん、でそれで僕が聞いたやつは、そのね、福の神がすげえ嫌なやつなの、
うん、うんうん
うん、もう細かいとこ覚えてないけど、
うん、
読み方、演じ方なのか、うん、何なのか。あ、でも、うん、今、うっすら思い返してみると、多分、お話自体がそうなんだな。
いや、そうなんだと思うよ。
その、なんか、
うん、
貧乏神は悪いやつ、もう気小さくて、
うん、
貧乏、なんか僕なんかで、私なんかでごめんなさいね、みたいな感じで。
あ、なんかあった気がする。
う
ん、
で、福の神が、もう、お前みたいなやつ、出てけ、出てけ、みたいな。
うん、
なんかそんな感じで、うわぁ、福の神嫌なやつって思って聞いてたんで、う
ん。なんかその貧乏神がさ、最後あれになるやつじゃなかった？
なんかになる、なんかになる。
そう。あったあった。
な、それ、多分それ、うん。そのなんか、そういうさ、今ここでぼんやり話しても何もちょっとうまくまとめられないんだけど。
ネタバレ、今ネタバレ防止的に。あれでも俺の記憶してるのだと、貧乏神としてもともとその家にいて、
うんうんうん、
あ、確かおじいさんとおばあさんだっけ、
おじいさんとおばあさんだったと思うよ、うん、
おじいさんとおばあさんが貧乏神でも神様なんだから大切にしないと
って拝んでんだよ、
そう
そうそうそうそう、うん、そう、
でそしたらそのこれまで拝んでいた分がその貧乏神をあれにしてっていう、
いやでも
でもなんか
嫌な福の神が出てきた気がすんだよ。
それもなんかあった気がすんだよ。
で僕がなんかその、うん、なんかうん、
なモヤモヤするこれ。
福の神とか言ってもな、そういう嫌なやついいんだなとか。
そうそうそうそう。
嫌な記憶とかを少し学んだんだよね。うん、っていうのをさ、
うん、
それこそ僕昔からその童話とか昔話って興味があって。
うん、
もう物語の作成としてはかなり基本的なものなわけよ。確固たる大きなテーマがあって、
うん、
それを時代背景とか割とすっ飛ばしてさ、昔昔で全部すっ飛ばして
そう、ね、うん、
普遍的なお話として作り上げたらそれは延々に語り継がれたりするわけ、
うんうんうん、
で本当作者不明とかさなものばっかりなわけじゃん、昔から語り継がれてました
ね。まあまあまあ人からねどんどんどんどん伝わってるやつだからね。
そうそうそう、うん、だからねそれをちょっと僕ができたら面白いなって思って、
うん、
今喋りながら思い出したけどそれこそ今から10年ぐらい前、そう僕が高校生の頃だから、
うん、
10年以上前か10年以上前に、
うん、
まあ、インターネットをやっててでその当時メールマガジンが割と流行ってたわけよ、
うん、
マグマグっていうねサービスがあってで、僕もなんか書こうって思ってでその当時チーズはどこへ消えたっていうあれなんて言うんだろうその、まあ、倫理学哲学的な絵本的なやつが、
うん、
わーって流行った時期だから、
うん、
それを真似てちょっとした僕はそのメールマガジンで童話チックなものを書いてたりしたわけ楽しくてさで高校生から出しているものだけど内容的にはだから、うん、その子供からどこかへそのすごくソフトな内容で書いてたわけ、
うん、
でも僕なりにちょっと熱い思いがあったから結構ね今データどっかにあんのかな読み返してえななんかね割とほーって思うようなことを結構書いてたの そういうのが楽しかったから、僕は本当なんかね、昔話、童話みたいのを作れたらいいなって思ってさ。
そうね。
それでだから、その、本当遊びみたいに作って、で、僕本当、ふとした何かしらの間違いで作家として食えたら、それはそれで幸せだから、うん、そういうのをやって楽しいことをしていきたいなって思って、
うんうんうん、
やっぱ現代に残したいテーマっていうのがいっぱいあるからさ、う
ん、試しにさ、完全に思いつきなんだけど、うん、試しにさ、このワンサイズで今までやったお話をピックアップして昔話にしてみるってどう？
ああ
、昔あったとさから始まる。
まあ、できなくはないと思う、
うんうん、
できなくはないよ、
うん、
できなくはないけど、うん、まあ僕と中澤さんの暇次第。
まあそうな。そうだよ、本当そうだよ、うん、そうだと思う。
そうだから結局やりてえなっつっていろんなものをほったらかしていくんだけどね。
まあ、そんなもんだよね。でもさ、こうやってさアイデアを話しててさ、別に自分たちがそういうのを見たいっていうのもあるじゃん。
うん、
だから誰かがやってくれてもいいのよ。
やだよ。やだ、せっかく思いついたんだから自分でやりたいよ。
まあね。
そして真似られたいよ。
ああ、なるほどね。
うん、
僕なんか
つっても今探せばあると思うけどね、そんな似たようなもの。
そうそうそう、だあるとは思うんだよね。うん、だからまあまあ、あ、そうそう、今なんとなく調べたんだけど、
え、
昔話といえばアニメ、あれやね、漫画日本昔話あるじゃん。
うん、
あれも僕たちちっちゃい頃見てたわけじゃん。
うん、
だいたいその年代的には、
うん。
今なんか時代劇チャンネルで全話放送をやってるそうだよ。
そうだね。うん、ちょっと前に全話が、全話じゃないのか、一応ほとんど全てが DVD ボックスかなんかで発売されたりとかして、
そうだね。
やってたからね。
レギュラー放送向けに厳選された100話を。
なんかね、うん、その、何百話のうちの何十話かなんかが、うん、本当今の時代放送できない内容なんだって。
へえ。まあ要するに地上波には来れないよっていう、
言ったら、あ、違う、もうだから、うん、多分扱いとしては放送禁止、
放送禁止、
DVD パッケージにされないもの、
放送禁止とか、その部分だけ無音になるとか、
ね、そうそうそう、うん、だからね、いろいろあるみたいだけどね。
まあ、結構特撮番組とかもさ、
うん、
そういうのあったりするんだけどさ、
うん、
そういうシーンになった瞬間に音声がなくなるとかね、
うん、
結構あったりしてね、時々見ると面白いんだよね。
しょうがないよね。
しょうがない、
それはしょうがない、
しょうがないよね、
っていう妄想しながら疲れた日々、自分を自分で癒している、うん、そんな昨今です。それでは一旦お知らせを入れます。
中澤雅人です。大好きな世界に飛び込んで、楽しかったり悔しかったり、いろんな思いを味わいながら、いただきながら、皆さんの人生をちょっと楽しくするために声優やってます。ブログやツイッターで出演情報や日々のあり方、大好きなアニメ漫画ヒーローのこと、ちょっと気になることからしょうもないことまで見られます。今もこれからもいろいろやっていくので、ちょっと注目してやってください。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶりお送りしております。
いやー、2月がやっぱ結構いろいろ詰まってて。
うん。
まあ、今やってる最中の舞台もそうなんですけども、
うん。
こう作品のリリースとかもね。
あー、そうそうそうそうそう。笹塚院の公演期間中にも出てるしな、
うん
うん、
英国探偵ミステリア・ザ・クラウン、
はい、
ジャック・ミラーズ役をやっております、
はい、
そちらが、プレイステーションビータ版でリリースされますので、
うん、
皆さんどうぞ遊んでください。僕まだプレイステーションビータを買ってない、
うん、
買えてない、ビータ貯金してんだけど。
そんなのしてるんだ、かわいいな。
月に余ったちょっとずつを貯めてんだけども、
うん、
ある月ちょっと苦しくて、
うん、
ビータ貯金崩したりとか。
なるよね。それの最たるものが僕でさ。
うん。
これ厳密に言うとすごく難しいけど、
うん、
まあ、毎月大抵生きてるだけで赤字だから、貯金なんかね、一回もできない。 貯金なんか一回もできないよ。
辛いな、わかるな。
だいたいそのギリギリな、なんかギリギリ毎月終わりの一週間がもう山場を迎えてさ、
うん、
やばいやばいやばいっつって、でだからそのいろんなクレジット機能を使って先に払ってここからこう回してみたいな。
あ、そうそうそう、
結局来月払うんだけど、なんかこう回して今月を乗り切ってつって乗り切って、うん、同じ月末が次にも来るっていうさ。
なんかさ、結果あんま変わんないんだけども、その、うん、一括だから、
うん、
なんか使わないで済みたいよね。
もうね、地獄だよ、
うん、
お金のことを考えるとね、へこむ。
いやなんかね、
へこむ、
ね、もうね、
へこむ、
へこむ
本当へこむ。
結構頑張ってると思うんだけどな。
いや、人言っても同年代より圧倒的に使ってないはずなんだよ僕、一日一食だし、
うん、
でその分をタバコで相殺してるかもしれないけど、それでも一日二箱とか吸うわけではない。だから、まあね、うん、一般的な愛煙家と同じレベルで食費は圧倒的に下げてて、
うん、でなおかつ、まあ、言っちゃえば一般的な、そのタバコを吸わない一般的な、人の食生活、
うん、
ちょっと一般的とは言えないけども、
うん、
昼夜食うぐらいの普通の人みたいな生活なわけじゃん、
うん、だってさ、そのサラリーマンが、うん、普通のサラリーマンがね、
うん、
あ、じゃあランチ行こうぜっつって飯食いに行って腹いっぱいになって帰っている、
うん、
その一食分くらいだから、だいたい僕が一日に食ってる夜の一食、
うん、
でまあプラスアルファ毎日のようにとは言わないけど、お酒を飲んでるぐらいでだから、いや、すげえかけてるわけじゃない。まあ反対に言えば、ものすげえ貧乏でその節約生活を意識してるわけでもないけどね。
叩けば出る埃だな今のポコポコ出てきたよ、これあれでも使ってたな、これでも使ってただってなったで今
でも贅沢をしてるわけでは決してない。
そうね、贅沢はできてないね。
そう、
うん、
だってもう靴とかも買ってねえし、服とかも基本買ってねえし、本当はそれこそ仕事中なんかほぼ水とかも口にしないからしんとしてるから僕大体。
水は飲んだ方がいいよ。
水飲んだ方がいいと思う。たまにね、あの意図しない脱水症状みたいな感じでフラフラしてる時あるから、そういう時は
バカ
か あって思って、うん、ちょっと飲み物飲んでくるっつって飲んでるけど、ね、うん、だからね、そう、何の話だっけ、ビータ貯金。だからそう、本当に貯金、もうゲームとか買ってる余裕も一切ないそう、それもさ、だからさ、デッドアライブでおっぱい揺らしたいって僕は言ったじゃん、ここで
言ったね
そもそも
帰ってくるんだ
PS4 も、うん、デッドアライブももう一切買える状態じゃないのよ。
まあね、
どうしたらいいかなって思ってね。で言うてもだから僕が今まで一回もやっていないその借金区っていうのはまだ選択肢としては残ってるよね。先に買っちゃって今ギリギリ赤だけど乗り切っている分が本当の赤になるっていう先に買っちゃって本当の赤を生むというね。
えぐいな、
うん、僕人生に何かけてんだろうよう分からんけども、うん、ミステリア・ザ・クラウン、
はい、
はい、
でね、まあそれが出るのと、まあ、あの発売じゃないですけども、
うん、
今月の、14日までに、
ああ、
アニメ配給セカンドシーズンに、
うんうん、
二口健二君が出てくるし、
はい、
とと伊達校と成城学園の試合も始まりますよ。
おお、ファッションシャッ
シュ。シッシャッシャッよ。
あの時間ね、僕すげえ配球見てーと思って見てんだけど、
はいはいはい、
あ、なんかね、なんかタイミングよくね、
うん、
すげえ眠いか、または、急遽仕事の電話がかかってきて、あの時間に電話かかってきてる
段階で。おかしいけどね。
ちょっと、うん、ちょっと僕の仕事に関しても、ほころびが見えるんだけど、うん、ああ、ちょっとバタバタしちゃってね、なかなか落ち着いて見えなくてさ、う
あるんで、よろしくね。
あ、見たい見たい。
あとね、そう、2月の26日、
うん、
ね、こっちの方ではですね、ドラマ CD、キラルカフェへようこそ2っていうのがね、僕の出演しているドラマティカルマーダーリコードの、と、その他のニトロプラスキラルさんの作品が、のキャラクターたちが、なんだろう、パラレルワールド式に一堂に会して繰り広げられる、すげえドタバタギャグドラマ CD です。
いいね。
僕ももちろんクリア役で、出演しておりますので、ぜひ聞いてもらえたらなと思いますけど、多分聞いたらね、びっくりすると思う。
え？
クリア君ってこうだったっけって。僕の芝居じゃなくって、もうなんか、まあもう、パラレルですから。
あ、
うん、だって普通の人間がいる世界に、猫耳やら犬耳やら尻尾やら生えた人種が普通にいる世界でにもなってるんで、
もしもシリーズみたいなもんだからね。
そうそうそう。なんでもうなんかね、すごいですよ、クリア君のね、なんだろう、もう言っちゃうと開き直りっぷり。もうね、シナリオライターさんがお話しされてたんですけれども、まあ、ドラマ CD とゲームの本編の方ではシナリオライターさん別なんわけなんで、まあ、そのライターさん同士でこうやり取りをして、うん、そのドラマ CD どこまではっちゃけていいのかとか、うん、そういうのをね、うん、さじ加減を、決め合うんだけれども、うんうん、クリア君に関しては好きにやっていいですって言われたり
なんでクリア君に関しては
思いつく限りのいろんなことをやらせましたっていう。
でも
ま
あクリアはそうだよね、最初からもう謎で含めてるから、うん、実はこうでしたってやりやすいよね、
うん、そうそうそうこんなこともできるんですみたいなね、 あるんで、ぜひ聞いてもらえたらなと思います。
その遊べる役ってすげえ面白いからね。
楽しいんだよ。
書いてる側も絶対楽しいし。
なんか他のキャラクターはやっぱそのかっこいい部分が、割合やっぱすごく多いから、ここまではやっていい、ここまでは、さすがに、みたいなところがあるんだけど、うんうん、僕のはないから。
うん。いけいけっつ
って。そうそうそう。やれやれ、どんどんいけみたいな感じだから。本当ぜひ聞いてもらえたらなと思いますし、
あ、聞きたい、
うん、合わせてアニメートカフェさんではニトロプラスさんとのコラボで、キラルカフェというのをやっている最中なので、
うんうん、
そちらの方もぜひ遊びに行ってくださいという感じです、
はい、いいね。
今月だからちょっと楽しいよ僕は。
楽しいこといっぱいだね。
うん、なんで皆さんもよろしくお願いいたします。
はい、あ、お誕生日おめでとう。
あ、ありがとう。
もう最近になってからその誕生日企画を特にやらないことに決まったので、
うん、
でもポッドキャストの中ではだからもうそろそろだねっつって、ね、おめでとうねっつって、
うん、そうだね、
うん、
そうだよ、そうなんだよ。
本番中、しかも千秋楽ドタバタだから、なんか、なんかツイッターでリプライとかなんかいろいろあったとしても多分対応できてないだろうけど、とりあえずここで僕は言っとくよ。
ありがとう、
おめでとう、お誕生日、
うん、ありがとう。
うん、
多分14日はね、昼の回、早い回だから、
うん、
結構バタバタすると思うから。う
バタバタしてると思うよ。
多分全然仲間たちから来るメッセージとかも対応できるかどうか心配なんだけど、
打ち上げて終わって15日の昼ぐらいまでは何もできないと思う、うん、多分
あらかじめ言っといた方がいいかな。
言っとこ、言っとこ、
ブログで出しておきます。
そうそう、あらかじめ、あ、でもブログ、いや、ここでいいよ。ファンに対してぐらいでいいんじゃない。
うん、まあ、ひとまずじゃあメッセージにはいただきますが、総じてお礼を申し上げるのは、14日明けてから
5日になります
ね、はい、15日以降にさせてください。お願いします。
そう、そうなるよ。超楽しいな。
心に余裕があったら14日中に多分何かしら、
うん、
申し上げると思いますけれども、うん、どっか期待しないでください。
でもそうそう、僕が見てるアイドルたちともよく話すけど、
うん、
やっぱ自分の誕生日に自分が主役なり、うん、自分がメイン張ってる仕事をしているって何よりも幸せだからね。
そうだね。
忙しい誕生日なんてハッピーの塊だから、
ね、いや本当そう。忙しいクリスマス、忙しい正月、忙しい、誕生日、
うん、
忙しいゴールデンウィーク、
うん、
忙しいお盆、
うん、
バリと幸せです。
そう、
うん、
だから本当に今年は幸せで素晴らしいね。
仕事をもっとしたいです。
うん、
ね、頑張ります。
そうしよう、
うん、
じゃあ2月も楽しみきっていこうね。おう、さて今回の三色丼ぶりはそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は2月21日日曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトでは最新活動情報などコツコツ更新しています。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も
カフェといえば喫茶店なんですけれども、喫茶店に入って割と、すぐに確認しようと努力していることは、サンドイッチにマヨネーズが入っていないいるか否かです。中澤正人と。
あー、そうですね、僕が普段から気をつけているのはもうほんと最近は食べ物にトマトだったりオレンジだったりリンゴだったりが入っていないかどうかを。
あーね、
あ、もうちょっとぶっこも、あのさ、うん、コンビニでさ弁当買うじゃん、うん、弁当の成分表示って裏側にあんじゃん。
そうだ、ね、
僕はねすげーコンビニで弁当を天にかざして下から成分表示を見て弁当をひっくり返して裏側なんて 見れないじゃん。
見るわけにはいかないよね。
ベタってなってドサってなるから、うん、だから弁当を天に掲げて裏側の成分表示をよく見ている。疲れるぜ。アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。
なんかそういうアプリあったらいいのにね。そのスマホのさカメラ機能を使ってバーコードピッてやると成分表がパッて出る。
ねね、本当だよ。なんか
というわけで
生きているのも大変だよ。
各コンビニ、これは多分あの親御さん向けにすごいビジネスチャンスだと思うので、うん、ちょっと考えてみるといいと思います。
そう、人の暮らしを便利に楽しくしていきたいね、うん、それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
エンディング自己紹介が偉いんだからさよなら、
またね。